大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。長野や松本でもソメイヨシノの開花宣言が出て、いよいよ桜前線が信州にも到達したなと思った矢先に、火曜日でしたっけ、土砂降りの雨が降って、その後夜は急に寒くなったりね。東京では満開の桜があの雨と強い風でだいぶ散ってしまったようですけども、信州は開花が遅かった分助かりましたね。これからが桜満開春爛漫というところですけども、何でもこの週末土曜日からは今度は気温が25度近くまで上がる初夏のような日が続くっていう予報が出ていますからね。いやー、桜は一気に満開になってしまうんでしょうか。そうなると来週末までは持たないでしょうから、今日明日のこの土日がお花見日和ということになるでしょうかね。あなたはどこかへお出かけの予定はありますか。まあそうは言っても信州の場合は標高差がありますから、少し高いところ、山の中腹のお寺とか駅の周辺の桜なんかは来週でも十分行けると思いますよ。週に1回長野まで電車で通ってくると、毎年楽しみなのが神力駅の桜なんですけどもね。今週は全くのつぼみでしたから、来週あたりちょうどいいかもと思ってるんですけどね。そうそう、今の時期信州じゃ山が笑うって言葉を耳にしますけど、この間ねテレビの天気予報で間違って使ってる人がいまして、冬色の景色だった山にポツポツ花が咲いて彩りが出てくるのを山が笑うって表現していたんですが、私はね冬の間枯れ木の色だった山に緑の葉っぱが芽吹いて、濃い緑や薄い緑、黄緑とコントラストが生まれて、そこにピンクや黄色の花の彩りが加わった状態を山が笑うって言うんだと思ってるんですけどね。まあそれでも急に陽気が良くなってしまうと、みんな一気に濃い緑になってしまいますからね。山が笑っているような時期が長く見られるように、春から夏へゆっくり季節が進むといいんですけどね。なんて今週はちょっと二枚目ぶった話になりまして、すみません。謝ることはないか。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、今週の1曲目。歌い出しが目を覚ませよ、さあ目を覚ませっていう歌詞ですからね。春になりました、皆さんも目を覚まして春を楽しみましょう。田川陽介さん、1977年のヒット曲です。ルイルイ。今週の1曲目は春らしい軽やかなリズムの田川陽介さんの曲ルイルイでした。
蔵出しコレクション。
さていきなりですが、ベイシティローラーズといえば、この番組では過去に1回サタデーナイトをかけた記憶があるんですけどもね。日本では1970年代の後半、ローティーンの女の子たちに爆発的な人気が出たイギリス、スコットランド出身の男の子たちのバンドで、スコットランドだけにタータンチェックがトレードマークになっていまして、ファンの女の子たちはみんなタータンチェックの何かを身につけていましたよね。さっき紹介したサタデーナイトをはじめ、二人だけのデートやロックンロールラブレター、恋のゲームにイエスタデイズヒーローなど、数えてみるとほぼ3年間だけなんですけどもね、たくさんのヒット曲が生まれまして、武道館で何度もライブをやったり、まるで嵐が吹き荒れたような人気ぶりでした。ただそのタータンチェックブームもあっという間に去っていった、そんなイメージが残っているんですけどね。実は私の妹、6つ年下なんですけどね、ちょうどそのベイシティローラーズ旋風に巻き込まれた世代で、武道館までコンサートを見に行った一人なんですよ。そのうちの妹はパッド・マッグリンのファンだったんですけども、そのパッドとかイアン・ミッチェルなんていう特に女の子に人気があったメンバーは、すぐにベイシティローラーズを抜けてしまって自分のバンドを作るなんてことを繰り返していたのが記憶に残っています。さて今日のこのコーナーは、そんな私の妹よりは3つ年上で、高校時代には体育祭でベイシティローラーズの曲でダンスを踊ったと自ら CD の解説に書いていたエポの曲を聴いていただきましょうか。エポといえば1983年昭和58年に資生堂の春のキャンペーン CM ソングウフフフが大ヒットしまして、それからしばらくは毎年春になると矢野顕子さんの春先小紅とか
竹内まりやさんの不思議なピーチパイとともに春をイメージさせる曲として定番のようによくラジオで流れていましたよね。エポは本名を佐藤英子さんと言いまして、子供の頃友達が英子と言い損ねてエポと言ってしまったのをあだ名にして、それをそのまま芸名にしたんですね。アルファベットで EPO と書くのはご存知ですよね。1960年昭和35年の5月12日、東京の世田谷区生まれですから、来月64歳になります。中学生の頃からカーペンターズの曲などを好きになって、高校ではバンドを組んで活動しているんですけども、その頃はピアノを弾きながらボーカルを担当していました。そのバンドとして応募した日本放送のフォークビレッジという番組のコンテストで優勝したことをきっかけに、そのパワフルなボーカルがレコード会社のディレクターに気に入られて、竹内まりやさんのセプテンバーのレコーディングではコーラスに加わっています。その後ソロデビューの話が持ち上がって、山下達郎さんや大貫妙子さんがやっていたバンドシュガーベイブの曲だったダウンタウンのカバーがエポのデビュー曲になりました。しかもそれが1981年昭和56年の5月スタートのフジテレビのバラエティ番組俺たちひょうきん族のエンディングに使われたことで、エポの知名度はぐっと上がって、2年後83年のウフフフにつながったというわけです。今日これからかけるのはそのウフフフやダウンタウンの後にひょうきん族のエンディングで使われた土曜の夜はパラダイスも入っているアルバムビタミン EPO からベイシティローラーズの曲のカバーバイバイベイビーをどうぞ。このバイバイベイビーはベイシティローラーズの曲として日本で最初に10万枚以上レコードが売れた BCR 旋風の先駆けになった曲です。今週のお蔵出しはエポが歌ったバイバイベイビーでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、韓国のソウルで生まれた12歳の少年と少女が別々の人生を歩みながらも12年後、24年後に出会うシーンを描く大人の恋物語、パストライブス再会です。と言ってもこれは韓国映画ではなくて、主演の2人はドイツ生まれでアメリカやイギリスの演劇学校で学んだユ・テオ、そしてロサンゼルス生まれで大学では演劇を専攻したグレタ・リー、共にアメリカ在住です。脚本を書いて監督を務めたのも韓国系アメリカ人のセリーヌ・ソンという女性で、舞台になる街はニューヨークというアメリカ映画なんですよ。今年のアカデミー賞では作品賞と脚本賞にノミネートされました。物語はソウルで暮らしていた頃の2人の子供時代から始まります。父親が映画監督で母親は画家という少女ナヨンは、両親の影響もあって将来の夢はノーベル文学賞を取ること。でも何かあればすぐ泣いてしまう気の弱さもありました。そんなナヨンを見守るように、いつもそばにいたクラスメートの普通の男の子、ヘソン。お互いに好きという気持ちを持っていました。しかしナヨンの父親が監督としての実力を世界で試したいと、ナヨン一家はカナダに移住してしまいます。突然の別れに呆然とするヘソンですが、どうすることもできません。そしてナヨンの父親が映画監督としてある程度成功を収めた頃、24歳になったナヨンは一人ニューヨークで暮らして、小説や戯曲を手掛ける物書きとして働いていました。ここからヘソンはユ・テオ、ナヨンをグレタ・リーが演じます。ある日、父親の作った映画が紹介されているサイトに、僕はナヨンを探していますというヘソンの書き込みがあることを知って、二人はコンタクトを取ることができるようになりました。12年ぶりにパソコンの画面で再会した2人。ヘソンは韓国の男子の義務である1年間の兵役についている間、ずっとナヨンのことを思っていたと告白します。しばらくの間2人は幼い頃の恋心が蘇って、ウェブを使って頻繁に交流していたんですが、ある日ナヨンがこのまま続けていては仕事に差し支える、1年間は連絡を絶とうと提案してきます。ヘソンも納得せざるを得ませんでした。しかしその1年の間に、同じ作家仲間として知り合った白人の男性アーサーと恋に落ちたナヨン、そしてソウルでもヘソンが別の女性と知り合っていました。それからはほとんど連絡を取らなくなった2人ですが、ナヨンがアーサーと結婚したことはヘソンにも知らされていました。それからさらに12年が経って36歳になった2人ですが、 アーサーと仲良くニューヨークで生活していたナヨンのもとに、今度そっちに行くから会ってほしいとヘソンからの連絡が届きました。24年ぶりに再会する2人、やっと巡り会えたのは3日間だけですが、どんな運命が2人に待っているんでしょうかというようなストーリーなんですけども、前世から2人には何か関わりがあったというのを韓国ではイニョンというそうで、それがこの映画のキーワードになっています。人生はいろんな選択、分岐点に遭遇する、その繰り返しなんだと教えてもらったような、そんな映画です。主演の2人はセリフはとっても少なめで、目の動きや顔の表情の演技が素晴らしいですね。今週ご紹介した新作映画は、大人でないとわからない、そんなラブストーリー、パストライブス再会でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年もスタートをしました、午前10時の映画祭14。今週の上映作品はインディ・ジョーンズシリーズの2作目インディ・ジョーンズ魔球の伝説なんですけども、こちらは1週間限定で18日木曜日までの上映です。お見逃しなく。またインディ・ジョーンズシリーズ3作品を見ると答えが導き出せるグラシネオリジナルのクロスワードパズルラリーも開催中です。入場の時にお配りしているクロスワードパズルを3作品分クリアして、そこに現れたキーワードとチケットの半券でちょっとしたお宝をプレゼントしています。詳しくは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。そして今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを開催しています。午前10時の映画祭14の上映作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、そのスタンプが5つになるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。さらに全作品制覇の方には特別なプレゼントもご用意しています。この午前10時の映画祭スタンプラリーについて詳しくはこちらも劇場のスタッフにお尋ねください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週このコーナーで取り上げる作品は、あのビートルズの4人のメンバーの中で一番年下だったジョージ・ハリスンの曲が主題歌に使われた、日本公開1983年昭和58年の子供向けのファンタジー映画バンデット Q です。もちろんジョージの歌っているその主題歌もかけますよ。映画の主人公はイギリスの田舎町で歴史の本を読みふけってはいろんな想像を膨らませて楽しんでいる11歳の男の子ケビンです。ある晩、彼の部屋のクローゼットから馬に乗った中世の騎士が現れて、驚くケビンの前を走っていったかと思ったらすぐに壁の中に消えていってしまいました。次の夜、証拠の写真を撮ろうとコンパクトカメラを構えていたケビンの目の前に現れたのは6人の小人で、彼らが壁を押すと大きな穴が開いていました。小人たちがタイムホールと呼ぶその穴は、時間も空間も超えてあらゆる時代のどんな場所にも行けるトンネルだったんです。6人の小人のリーダーであるランドールに、俺たちは時空を股にかけて仕事をする強盗団だと言われて慌てるケビン、わけもわからないまま小人たちと一緒にタイムホールに入ってしまいました。ある時はフランスのナポレオンの部屋に入り込んで、ナポレオンが酒に酔いつぶれた横で金のグラスや有名な絵画を盗み出すんですが、次にたどり着いたイングランドのシャーウッドの森では、そのお宝をロビンフッドの一味に横取りされてしまったり、巨大な氷山にぶつかって大西洋に沈没する直前のタイタニック号に乗ってしまったりと、ケビンは小人たちと共に冒険の旅をします。そしてある朝目覚めると、ケビンは自分の家のベッドの上にいました。しかし部屋には煙が立ち込めていて、家が火事になっていたんです。危ういところで消防士に助けてもらったケビンですが、あの小人たちとの旅は夢だったのかと頭が混乱する中で、ずっと持っていたカバンの中のコンパクトカメラにはナポレオンやロビンフッドが映っていました、というようなストーリーなんですけどね。重要な人物としてあのショーン・コネリーも出てきたりするんですが、主題歌を歌っているジョージ・ハリスンはこの映画のプロデューサーとして名を連ねています。自ら脚本を書いて監督も務めたテリー・ギリアムという人は、その後1985年昭和60年にはロバート・デ・ニーロも出演している未来世紀ブラジルを、また95年にはブルース・ウィリスを主役に12モンキーズを作っている SF ファンタジーものを得意とする監督です。ではそのバンデット Q の主題歌、 この曲はジョージの82年のアルバムゴーントロッポに入っていまして、現代はドリームアウェイって言うんですけどもね、日本でだけシングルとして発売されました。ジョージ・ハリスンのオラ・イナエ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、日本では1983年に公開された子供向けの冒険ファンタジー映画バンデット Q の主題歌、ジョージ・ハリスンのオラ・イナエ、ドリームアウェイでした。では今週もリスナーの皆さんがメールやファックスで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずは長野市の日本いちごの山さんです。長野にも桜の季節到来にしては朝が寒い。そうでしたね、週の初めは。春らんまん、週末県立美術館の地下ギャラリーでは生け花展があります。外も中も春を目いっぱい楽しんでくださいというお知らせ付きです。さて、このところドリップコーヒーに戻りました。ということはコーヒーメーカーとか別のものでコーヒーを入れていたんですね。一杯のコーヒーのためにお湯をポコポコ注ぐ時間が尊いというか、初めてドリップコーヒーを入れた高校時代に戻るような感覚で、それが至福のひとときです。かっこあくまでも本人の感想ですが、そういえば私も初めてドリッパーとか、おじいちゃんが持っていたパーコレーターなんてのを使ったのは高校時代でしたね。ちょっと大人になったような気分になれましたけどもね。やっぱりみんなその時期はそうなんですよ。日本いちごの山さんはちょっとコーヒーの粉も探したりして、新年のチェーン店の福袋のコーヒーも飲み切りました。1月2月3月とほぼ3ヶ月かかったわけですね。かなりの量だったんですね。それで高田渡るのコーヒーブルースが聞きたくなりました。そこで大岩さんに問題です。何でしょう。最近私がドラッグストアで買ったコーヒーはどこのでしょうか。あの、私高田渡るさんの歌にもコーヒーにも全然詳しくないもんですからね。まあコーヒーはブルーマウンテンとかモカとかキリマンジャロとかね、最近は面白がって東南アジアのコーヒーなんかも飲んでますけど、まあ正直言えば違いのわからない男です。ましてや高田渡るさんの曲、自転車に乗ってとか自衛隊に入ろうとか、その辺しか知らないんですよ。答えは京都の猪田コーヒーだったんです。これ有名なんですが、この歌を初めて聞いた時、京都に行ったら猪田コーヒーに行かなくちゃと思いましたもん。京都にも何度も出かけて、まだまだ本店にはたどり着けませんが、支店には行っています。あ、ここまで読んでやっとわかった。高田渡さんのコーヒーブルースという歌には京都の猪田コーヒーってのが出てくるんですね。私初耳です。じゃあ今度どっかのお店で見かけたら買ってみます。ドラッグストアで猪田コーヒーを買う、これも感慨深いものがありました。きっと70年代にはちょっとレアものっぽいようなブランドだったんでしょうね。それがドラッグストアで売られている時代も変わったなぁと感慨だったんですね。じゃあぜひ猪田コーヒー見つけて挑戦してみます。そしてこちらは今週もファックスの長野市のパッシーさんです。先週の日曜日の午後、部屋の片付けをしながら録音してあった4月3日水曜日の名取裕子さんのオールナイトニッポンミュージック10を聞いていましたら、私これ知らなくてね、さっき FM 善光寺のパソコンで日本放送のサイトを見てみたらありましたね。森山良子さんをはじめいろんなベテラン女性が出てる中に名取裕子さんがいるんですね。ナトちゃんはっていきなりですが、名取裕子さんのことをナトちゃんって言うんですか、みんなリスナーは。彼女は大岩さんが大喜びしそうな情報を喋っていましたよ。すでにご存知かと思われますが、5月6日まで東京タワーの1階の特別会場で高峰秀子生誕100年大特別展、逆境を乗り越えた大女優高峰秀子の美学が開催中とのこと。そしてこちらはいつまでかは分かりませんが、日本橋三越では高峰秀子の着物展を開催中だそうで、大岩さんぜひいらっしゃったらいかがでしょうか。ちなみにナトちゃんもデコちゃんの大ファンだそうですと、いろいろ教えていただきましたけど、パシさん実はね、今年の元日にやりました FM 善光寺の特別番組、私と塩入美由紀さんで担当したんですけどもね、今年2024年はこんな年ですという中で、高峰秀子ファンの私がこの話を紹介しないわけがないじゃないですか。生誕100年にあたる年で各地でいろんなイベントがあるそうですよとご紹介した中にありましたよ。すでにその時点で知っていました。ですが東京に行った時に見に行ってくるだけの時間の余裕はなくて、まだ行ってないんですけどね、行けたら行こうと思っています。確か名取裕子さんは私とほぼ同世代、同い年じゃなかったかな。 彼女がまだ青山学院の学生時代に女優としてデビューした頃、 NHK の近くで見かけたことがあります。私も学生でしたからね、たまには渋谷界隈行ったんですよ。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。監督クリストファー・ノーラン、アカデミー作品賞ということなので、オッペンハイマーを見てきました。この番組でも先週新作紹介のコーナーで取り上げましたけども、ともすれば地味になりがちなストーリーを視覚効果を交えて SF サスペンス映画のように仕上げた作りはさすが面白かったと思います。面白かったでびっくりマークがついているような断言ではなく、面白かったと思いますというのは微妙な表現ですね。研究の結果が大量殺人兵器の開発で、開発してしまった本人の苦悩とは別に、大統領そして開発に携わった人たちの喜びよう、あれが当時のアメリカ作った側の考え方なんだと変に納得してしまいました。あ、それ私も先週お話ししましたよね。へえ、あんなに喜んでいたんだってのはちょっとびっくりしましたけどね。日本でも産学官関連で武器の開発が取り沙汰されています。なんかイギリスイタリアと共同で戦闘機の開発にも関わるなんてことはね、ニュースになっていましたけども、作ってから後悔しないように、そんな研究者や若者が現れないよう見守る必要があるんじゃないでしょうか。原爆の描き方について賛否両論あるようですが、まずは映画館で見て何を感じるかではないでしょうか。そう、まず知ることでしょうね。いや、私もオッペンハイマー素晴らしい映画だとはあえて言いません。だけどそれを知ることができて、よくできた映画だとは思いました。そして今週の子、はい、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は小林幸子さんなんですけども、思い出酒、当時遅咲きと言われていましたが、まだ26歳だったんですね。騒ぎの後、今の方が若々しくて垢抜けた感じがするのは私だけでしょうか。ただ小林幸子さんは遅咲きというよりも咲くのが早すぎたっていう時代があったんですよ。その辺のことは後ほど詳しくご紹介します。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。よろしく。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエスト曲などなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週その白い箱に入っていたメッセージは、須坂市のドッキリガメラマイナスセブンティーンさんです。今日はゴジラマイナスワンを見に来ました。3回目です。今回は特撮以外の本編の部分の演技や背景美術、そして音楽もたっぷり味わえました。初代のゴジラから70年、そうですね、今年がちょうど70周年の年なんですけどね、当時のスタッフやキャストの人たちにも見せてあげたいなと思いました。そう、宝田明さんなんかあと 2,3 年長生きなさっていたら感想もお聞きすることができたんですけどもね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週は新しいところでただいま公開中の映画、佐藤健、長澤まさみ、森七菜、この3人がメインキャストですね。4月になれば彼女はの主題歌、3月の後半に配信が始まっています。歌っているのは藤井風、満ちていく。ただいま公開中の映画、4月になれば彼女はの主題歌、藤井風くんの満ちていくでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は15巡目の子です。これまで子は郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫、五代醐に小林麻美、近藤正彦マッチ、それから小林明、小柳ルミ子、ゴールデンハーフに小林明子、高坂みゆき、そして昭和時代の米米クラブの曲と、ずっと3曲ずつやってきまして、今回は久しぶりに演歌です。小林幸子さん。 1980年代の後半あたりから2000年代にかけては、大晦日の紅白歌合戦の派手な衣装というよりは、巨大なセットの中に本人が組み込まれているかのようなあのステージが注目されましたけども、ヒット曲があったのは70年代の終わりから80年代の前半にかけてだったんで、当時曲は売れていないのになんでまたあんな衣装やセットなんだと冷ややかな視線を送っていた人が多かったのも事実ですよね。小林幸子さんは芸能界でのキャリアが長い割に意外と若いんです。1953年、昭和28年の12月、新潟市生まれですから今70歳。小林幸子というのは本名です。ご存知の方も多いでしょうけども、小林姓というのは新潟県と長野県で一番多い名字なんですよ。その小林幸子さんが1963年というと昭和38年ですからね、前の東京オリンピックが行われたその前年、小学校4年生の時に TBS 系の全国ネットで人気があった歌真似特訓というテレビ番組に出演しまして、グランドチャンピオンになったんです。ちなみにこの特訓というのは、ご存知サロンパスのライバルのあの特訓ですけども、この番組のスポンサーだったんですね。小林幸子さんはその番組で美空ひばりさんのモノマネを披露してチャンピオンになったんですけどもね、審査員だったあの国民栄誉賞の作曲家古賀政男さんがとっても気に入って東京に呼び寄せて門下生にします。そして早くも翌年1964年には古賀さん作曲のこんな曲でデビューします。多分多くの皆さんは初めて耳にする曲だと思いますよ。私も今回初めて聞きました。小林幸子さん10歳でのデビュー曲、嘘つきかもめ。当時天才少女歌手美空ひばり2世ともてはやされた小林幸子さんのデビュー曲、嘘つきかもめでした。レコードは20万枚売れたそうですけどもね、前の東京オリンピックの年に、まあはっきり言っちゃえばこんな古臭いという言葉は申し訳ないんですけども、前時代的な歌がそこそこ売れたっていうのは10歳の女の子だっていう話題性があったからでしょうね。それですぐに人気者になったさっちゃんは、坂本九さんがメインの音楽バラエティ番組にレギュラー出演したり、ドラマや映画の子役としてもたくさん出演しています。しかし昔からよく言われていますが、子役がうまいこと大人の俳優に移行できないっていうのはよくある話で、14歳の時ですから1964年、昭和43年、オリンピックを目指す水泳部員の女の子として主演した青い太陽というドラマ以降は、歌手としても俳優としても仕事のオファーが激減してしまいます。ですからそれから10年余りは全国のキャバレーや有線放送に出演するなど、いわゆる土佐回りのような生活が続いたそうです。そしてようやく歌手として売れたのが、有線放送から火がついた1979年、昭和54年のこの曲でした。オリジナルコンフィデンスオリコンの記録では、レコード売り上げ138万枚、シングルチャートの1位にもなった小林幸子さんの最大のヒット曲、思い出酒。レコード大賞の最優秀歌唱賞と有線放送大賞でも大賞を獲得しました。NHK の紅白歌合戦にも初めて出場しています。小林幸子さんの2曲目は思い出酒でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は小林幸子さんの3曲です。思い出酒の大ヒットによって国民的歌手の仲間入りをしたことで、その後も泊まり木、二人は一人といった曲が売れまして、紅白歌合戦には2011年まで33回連続で出演しています。まあさっきもちらっと触れましたが、そのうちヒット曲があった年っていうのは3分の1にも満たなかったんじゃないでしょうか。実際に20万枚以上レコードが売れたのはこの曲だけでした。1984年、昭和59年にかつての青春スター歌手三木克彦さんが作曲して、小林幸子さんがソロで出したもしかしての続編として、彼とデュエットしたもしかしてパート2が30万枚のヒットになっています。インデックス今週15巡目の子、小林幸子さんの最後の曲は三木克彦さんとのデュエット、もしかしてパート2。小林幸子さんの3曲目は三木克彦さんとのデュエット、もしかしてパート2でした。数えてみると今年はデビュー60周年というアニバーサリーイヤーなんですね。10年ほど前からはゲーム世代の若い人たちに、ゲームの最後に出てくる一番強いボスのようなキャラクターとしてラスボス小林幸子と呼ばれているんだそうですね。 今は自らバーチャルグランドマザーと称して YouTube でも発信しているそうですよ。まあそういったファンに向けてでしょうか、声優でもある中川翔子さん、そうしょこたんとデュエットしているポケモンの曲なんかも出しているんですってね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は私もデビュー曲を聞いたことがなかった小林幸子さんでした。ということで来週はサに行きます。サはこれまで斉藤由紀、佐野元春、沢田研二に桜田淳子、西城秀樹、榊原郁恵、沢田翔子、サザンゴールスターズ、それからさだまさしのソロアニソン、佐々木勲、酒井正明に相良直美、そしてサーカスに坂本九と、ずっと3曲ずつかけてきまして、差も残り少なくなってきましたけども、来週はチューリップのリーダー財津和夫さんのソロの曲いかがでしょうかね。チューリップとしては初期の頃にチでやっていますんで、70年代の終わりにソロとしてドカンと売れた曲とか、みんなの歌でも使われた曲、3曲いけそうですよ。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、財津和夫さんのソロのヒット曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。最後のメッセージは、ラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市です。さて、今週のサザエ様くんは、先週の予告通り入学式の話です。ああどうだったのかな。期待と不安を胸に迎えた入学式、とっても緊張していました。なんか別にいきなり指名するから隠し芸やれとか言われてたわけじゃないですよね。いよいよ始まった入学式では、一人ずつ名前を呼ばれたんですが、はっきり返事をすることができました。フライングしちゃったり間を空けたりね、そういうこともなかったようでよかったです。まだ中学校の時からの友達と話すことが多いんですが、これからたくさん友達を増やしていきたいです。そう、中学と比べると通ってくるエリアがね、高校はぐっと広がりますから、そういう楽しみも確かにありました。私も高校へ入るとね、ちょっと変わった面白いやつも結構いますから、中学の時よりは少し視野が広がるかもしれないよ。そういう友達ができるといいですね。では次回もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんグーフンガッフッフ。そういえば思い出した、サザエ様くんごめんね。この間サザエさんの1時間スペシャルってのを見たら、今じゃんけんぽんの後ふんがふっふってなんか喉に詰まったようなことやってませんね。来週からは省略してくれて結構です。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。